アントン・チェーホフ作、ワーニカ。ワーニカ・ジューコフ。3ヶ月前に靴屋のアリャーヒンのところへ、でっち奉公に出された9つになるこの少年は、クリスマスの前夜に寝ないで起きていた。少年は主人一家と職人たちが、夜通しの吻業に出かけるのを待ちかねるようにして、主人の戸棚からインク瓶とペン先の錆びついたペンを持ち出し、しわくちゃになった紙を自分の前に広げて書き始めた。最初の文字を書き出す前には、何度かおずおずと戸口や窓の方を振り返り、靴型の乗った棚がその両側にずらりと並んでいる黒ずんだ製造を横目で睨んで、切れ切れにため息をついた。髪は腰掛けの上に乗っていて、少年自身はその腰掛けの前にひざまずいている。僕のおじいちゃん、コンスタンチン・マカールイチ様、と少年は書いた。お手紙を書きます。クリスマス、おめでとうございます。おじいちゃんに、神様の幸せがありますように。僕はお父さんもお母さんもいないので、おじいちゃんしか残っていません。ワーニカはろうそくのちらちらと映っている暗い窓に目を移し、旦那の地割りを吹けで夜番をしている、祖父のコンスタンチン・マカールイチの姿をまざまざと思い描いた。それは小柄で痩せっぽちの、だがめったにないくらい端っこい、活発な65くらいの老人で、いつも微笑をたたえた顔、ほろ酔い機嫌の目つきをしている。昼間は召使い部屋で眠っているか、料理女たちをからかっているかするが、夜になるとダブダブの毛皮が糸にくるまって、屋敷の周りを拍子を鳴らして歩く。後ろには老犬の貸し担架と、黒い毛にイタチのような長い体つきから、土壌と呼ばれているオス犬とが首うなだれてついてくる。この土壌は滅多にないほど行儀よくて、おとなしく、身内の人にもそうでない人にも、同じように甘えた目つきをするが、そのくせ点で信用されていない。行儀の良さ、おとなしさの下には大変な陰険さが潜んでいるからだ。この犬くらい巧みに檻を伺い、忍び寄って足をガブリとやったり、氷小屋に忍び込んだり、百姓の鶏を盗んだりできる犬は他にいない。これまで何度も後ろ足を叩き折られ、二度ほど首を絞められ、毎週のように半殺しになるまで鞭打たれているが、いつもケロリと治ってしまう。今頃は祖父はきっと門口に佇んで、赤々と火の灯った村の教会のいくつもの窓に目を細め、防寒長靴で足踏みしながら女中たちをからかっていることだよ。表紙には腰紐にくくりつけてある。祖父は何度も手を打ち合わせ、寒さに縮かまって老人らしく笑いながら、駒遣いや女中をつねったりしているに違いない。タバコでも嗅いでみるとするか、と女たちにタバコ入れを突きつけながら、祖父が言う。女たちは嗅いでみてくしゃみをする。祖父は何とも言えぬほど喜んで、楽しげに笑って叫ぶ。どこまで凍えさすんじゃい。犬どももタバコを嗅がされる。貸し担架はくしゃみをして、鼻面を振り回し、むっとした様子で脇の方へと引き下がる。土壌は行儀がいいので、くしゃみなどせずに尻尾を振る。天気は素晴らしい。大気は真として澄み通り、そしてすがすがしい。夜の暗闇でも、村全体が白い家々の屋根や、あちこちの煙突から立ち上る細い煙ともども見渡せ、樹氷で白金色に光った木々や雪だまりも見える。 満天の星が楽しげに瞬き、天の川がクリスマスを控えて雪で現れ、磨かれたようにひときわくっきりと見渡せる。ワーニカはため息をつくと、ペンをインクにつけて書き続ける。ゆんべ、僕はぶたれました。親方が僕の髪をつかんで庭へ引きずってって、川紐でぶったのです。僕はここの赤ん坊のゆりかごを揺すってて、うっかり寝込んでしまったからです。それに今週、おかみさんにニシンの鱗を取るようにと言われたので、尻尾の方からやってると、おかみさんはニシンを取り上げて、その鼻面で僕の顔を殴りました。職人たちは僕を笑い者にして、酒屋へウォとかを買いに行かせたり、お買ってからキュウリを盗んでこいと言いつけたりするし、親方は何でもそこらにあるものでぶちます。それに食べるものが何にもありません。朝はパン、昼はおかゆ、晩もパンだけで、お茶やスープがあっても、親方たちだけで平らげてしまいます。寝かされるのは玄関で、ここの赤ん坊が泣くと、一つも眠らずに、ゆりかごを揺すっているのです。僕の、おじいちゃん。お願いですから、僕をここから、うちへ、村へ連れて帰ってください。僕は、どうしても辛抱できません。どうか、お願いです。そして、一生神様にお祈りしますから、ここから、僕を連れてってください。さもないと、死んでしまいます。ワーニカは口をゆがめ、黒く汚れた拳で目をこすってすすり上げた。僕は、おじいちゃんのタバコだって粉に作ります。となおも書き続けた。神様にもお祈りします。もし何かしたら、どんなにひどくぶってもいいです。でも、もし僕の仕事がないと思うなら、管理人のおじさんに何とかして頼んで長靴を磨かせてもらうか。でなかったらフェージカの代わりに羊の番になります。僕のおじいちゃん。どうしても辛抱できません。きっと死んでしまいます。歩いて村へ逃げて帰ろうと思ったけど、長靴もないし、寒さが怖いです。大きくなったら、僕はこの恩返しに、おじいちゃんを養って、誰にも馬鹿にさせないようにします。もしもおじいちゃんが死んだら、安らかに眠れるように、ペラゲやお母ちゃんの時と同じくらい、一生懸命お祈りします。モスクワの町は大きいです。どの家もみんなお屋敷なので、馬はたくさんいるけど、羊はいないし、犬も怖くありません。子供たちは、ここでは星型を持って歩かないし、聖火台の席には誰も入れてくれません。こないだ、一軒の店の窓の中に、糸もついていて、どんな魚でも釣れそうな、とっても立派な釣り針を売っているのを見つけました。10キロくらいもあるナマズだって釣れるような針も一本ありました。それから、お屋敷の人たちの使う、だから一丁が100ルーブルくらいもするような、いろんな鉄砲のある店も見ました。肉屋には、山鳥もエゾ山鳥も、ウサギもあるけれど、どこで売ったのか店の人たちは言ってくれません。僕のおじいちゃん、お屋敷にプレゼントのついたクリスマスのもみの木を飾ったら、 僕に金色に塗ったくるみをもらってきて、緑色の小さな長持ちの中にしまっといてください。オリガ・イグナーチェブナお嬢様にお願いして、これはワーニカの分だと言ってください。ワーニカは引きつったようにため息をついて、もう一度窓をじっと見つめた。お屋敷のクリスマスに飾るもみの木を森に切りに行くのは祖父の役目で、孫の自分もそのために連れて行ってもらったことが思い出された。なんと楽しいひとときだったろう。祖父が喉をえっえっと言わせると、歓喜もキシキシときしむ。それを見ているワーニカまでが喉を鳴らしてしまう。もみの木を切る前には、祖父はパイプをゆっくりくゆらして、それから長いことカギタバコを嗅いで、凍え切ったワニウシカをよくからかったものだ。すっかり樹氷に包まれたもみの若木は、身白ぎもせずに立ち尽くし、自分たちのうちの誰が切り倒されるのかと待っている。どこから現れたのか、ウサギが雪だまりの上を矢のように走ってゆく。祖父は思わず叫んでしまう。捕まえろ、捕まえろ、捕まえろ、尻尾の短い悪魔めが。切り倒したもみの木を祖父がお屋敷に担ぎ込むと、飾り付けが始まる。誰よりも立ち働くのは、ワーニカの大好きなお嬢様、オリガ・イグナーチェブナだった。母親のペラゲーヤがまだ達者で、お屋敷の駒使いをしていた頃には、オリガ・イグナーチェブナは、ワーニカにドロップをくれたり、退屈しのぎに、読み書きや100までの数字や、果てはカドリールの踊り方まで教えてくれた。ペラゲーヤが死んでしまうと、みなしごのワーニカは祖父のいる召使い部屋に下げられ、そこからさらにモスクワの靴屋のアリャーヒンのもとへ奉公に出されたのだった。ここへ来てください。僕のおじいちゃん、とワーニカは書き続けた。一生のお願いだから、僕をここから連れて帰ってください。お父さんもお母さんもいない僕をかわいそうに思ってください。さもないと、僕はみんなからぶたれるし、ひもじくてたまらないし、口では言えないくらい寂しくって、いつも泣いています。こないだも、親方に靴型で頭をひどくぶたれたので、僕は倒れて、やっと気を取り戻したくらいです。僕の毎日は、どうしようもなくて、犬よりもひどいです。では、アリョーナや、メッカチのエゴールカや、魚車のおじさんによろしく。僕のアコーディオンは誰にもやったりしないでください。孫の、イワン・ジューコフの敬具。僕のおじいちゃん、ここへ来てください。ワーニカはいっぱいに書いた紙を四つに小さく畳むと、夕べ一コペイカで置いた封筒に入れた。そしてちょっと考えてから、村のおじいちゃんへ、それから頭をカキカキちょっと考えて、コンスタンチン・マカールイチ様と書き添えた。誰にも邪魔されずに書けたことに満足を覚えながら、少年は帽子をかぶると、短い街灯も羽織らずに、シャツ一枚で表へ飛び出した。夕べ訪ねたとき、肉屋の店員たちは、手紙はポストへ入れさえすれば、そのポストから世界中どこへでも、酔っ払いの魚車がシャンシャンと鈴の音を響かせて、三頭立ての郵便馬車で届けてくれると、教えてくれた。ワーニカは最寄りのポストに駆けつけるなり、大切な手紙をポストの口に押し込んだ。楽しい希望に、 心も和んだ少年は、一時間もするともうぐっすりと眠っていた。彼はペーチカを夢に見た。ペーチカの上には祖父が素足を垂れて腰掛け、女中たちに手紙を読んで聞かせている。ペーチカのあたりを土壌が歩き回って、尻尾を振っている。